皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。暑い暑いと言っても涼しくはならないんですが、やっぱり暑いと言ってしまう今日この頃なんですが、お盆に入りましてね、汗を流しながらお墓参り、ね、お掃除、お墓のお掃除されてた方もね、いらっしゃるのかもしれません。さて、今日の私のパートナーです。
京都府建築士会の富江です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。富江さんのところお家 どちらって言ってありましたっけ。
今は千本一条の方に住んでます
けど。じゃあやっぱり街中やから結構こう照り返しとかきついでしょう。
暑いです ね、
ねえ。私この間ね、福井県の池田町っていうところに行ってきたんですけれども、そこはね、見渡す限りの田んぼで、やっぱりね、吹き抜ける風が違いましたね。
風が涼しいですか。
涼しかったです。ここは盆地の中の盆地やから暑いはずなんですけどね、やっぱりこの田んぼがあるというのはすごい効果なんやなと改めて実感しましたが、
ね、うちは家の前に打ち水しないと、もう熱い風が来るんでね。
ねえ、なんかいろいろ皆さん工夫されていることかと思いますが、さて、今日もですね、教育をテーマにお話伺ってまいります。この後30分間お付き合いください。最初のコーナーはただいま参上です。8月のテーマ、教育ということで、先週からシュタイナー学校というところが例えば日本にもありまして、それがですね、京田辺にもあるんですよということでご紹介をしております。今日もですね、引き続きお越しいただきました。京田辺市にあります NPO 法人京田辺シュタイナー学校の今日は代表理事を務めで、6年生2年生の保護者でもあるという林田智之さん、そして8年生、6年生、3年生の保護者でいらっしゃいまして、開校の時から学校運営に参加をされている田村美希子さん、そしてそのお子さんの美羽ちゃん、美羽ちゃんは現在8年生だそうなんですけれども、その3人の方々にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。美羽ちゃんはもう今夏休みなのかな。
はい。
あ、そうですか。で、このラジオのスタジオは前に来られたことあります？それとも初めて？
初めてです。
初めてですか。はい、なんか美羽ちゃんが一番落ち着いてる風に見えるんですが緊張はしてませんか？
はい、
あ、大丈夫ですよね。どうで、さすがですね。はい、では早速ですが、まず林田さんにお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、代表理事をお務めでもいらっしゃるということなんですが、この京田辺シュタイナー学校っていうのは前回伺ったんですが、 NPO 法人が運営してるんですよね。
そうですね、NPO 法人京田辺シュタイナー学校なんですけども、学校というと、まあ、皆様学校法人というところがもう当たり前のように思われると思うんですけれども、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、やはり学校法人の設立には非常にたくさんのハードル、物理的なものが主ですけれども、ハードルがありますもので、私ども2001年開校の際に NPO 法人という法人格を選びまして、現在に至っております。
ああ、そうですか。はい、なんか先週先生にお伺いしたところ、テストとかね、教科書はないんですよというお話をしてくださってたんですが、ものすごくやっぱり特徴あると、特色ある、そういうふうな教育内容でもあるんですよ ね、 ね、
はい、学校法人っていうことになると、まあ、実際は文部科学省の、まあ、ご指導管理の下でだったりとか、物理的なところで言うと国土交通省の管理の中で、いろんな指導の下で、教育活動を行うわけなんですけれども、
はい、
ラボ並みじゃなくて、私ども今、シュタイナー学校ということで、シュタイナー教育を実践する場として、私たちが、理想とするやり方で、まあ、もちろんそれが、全ての正解なことをやってるのかっていうのはまだ分かりませんけれども、
うん、
信じて教師会の皆さんにお願いしながら実践をしているというところになります。
ね、はい、シュタイナーさんのその哲学理論に基づいた教育を実践されているということなんですよ ね、
そう
ですね。で、先ほどご紹介したように、林田さんの場合は保護者であり、そして NPO 法人のその代表理事を務めてらっしゃることになるんですね。はい、これ普通の学校だったら、まあ、PTA があって、そこが保護者の集まりで、そのなんか会長さんとかっていうようなイメージなんですけれども、またちょっと違うんですかね。
そうですね、法人全体の 代表理事ということになりますので、はい、保護者の代表というよりも教師も含めた、うん、学校の運営に関わるこの法人の代表ということになりますけれども、ただ、私がスーパーマンでありませんので代表で、皆さんを引っ張っていく、力もありませんので、全てのこの学校に参加している保護者 教員の皆さんとともにやっていく、全くフラットな組織の中での、たまさか、そういう肩書きをお預かりしたと、ただ実践する際には皆様の力をいただきながらやっていると、うん、いうのが現状です、
はいはい。で、まあ、運営されるにあたっては多くの方が関わってらっしゃるということなんですが、まあ、それでも理事会という組織があって、まあ、普通の NPO 法人だったらそうですよね、はい、その下、その、まあ、下じゃないんですけれども、その組織としては、そして会員さんがたくさんいらっしゃるということになると思うんですが、やっぱり理事会みたいな組織はあるわけですか、
はい、理事会という組織はもちろん NPO 法人の組織とちゃんとありますし、はい、構成としては、親御さんとで教師会とで、現在は卒業されたご父兄も含みで、そういう意味では親でも教師でもない方も含めて、うん、NPO の法人会員の方で、お願いしておりますけれども、学校のさまざまな活動を受けたまっている委員会だったり、ワーキンググループがあるわけなんですけれども、はい、そこの、まあ、代表の方だったり、そこの主なメンバーを、うん、の方に手を挙げていただいて理事会が構成されている、うん、ただ理事会で全てのことを決めていくのではなくて、あくまでも調整機関とも言えるでしょうし、学校全体での話し合いの場が、月に2回ぐらい、うん、非常に短いスパンでいろんなことを決めていく、そういう会議の場がありますので、はい、理事会というのは、まあ、対外的なところでもちろん意味のある組織機関であるんですけれども、日々のことは皆様で、話し合いながら、生の声を交わしながら会議をしております。
あ、ということは、今ちらっとおっしゃいましたけれども、ワーキンググループがあってというのが、そのワーキンググループっていうのが、まあ、さまざまなアジェンダというか、その、まあ、自分の関わる、まあ、関連する、その、ボランティアみたいな形でみんな、ね、お父さんお母さん、先生とかもみんな一緒になってなんか動くグループがそれぞれあってみたいなことになるんですかね。そこで、まあ、どんなふうな関わりをされるかということになるんですが、まあ、例えば林田さんの場合だったら、どんなふうな関わり方をしてはるんですか。ね、
実際、まあ、理事会に入る前もそうですし、はい、今もそうなんですけども、いわゆる先ほどその法人格のこともありました、学校法人への道、まあ、これが全ての学校の今の最終目標ともまだ決めてはいないんですけれども、可能性を探る、規制緩和を使って何かできないものかといったようなワーキンググループがあったりとか、あとは地域障害、もちろん地域の方、自治体とのいろんな日々の情報交換、話し合いがありますので、そういったところでの役をいただいてたりとか、で、まあ、秋に実は秋祭りバザーがあるんですけども、はい、バザー実行委員会というのがありまして、非常に楽しい祭りなので、いろんな方々への PR も含めて準備をするそういう委員会だったりとか、まあ、たくさん入っているようなんですけども、いろんな方ができるところでできる、役目を、手を挙げていただいているというのが現状です。はい、
で、田村さんも、はい、保護者としていろんなことにということはね、関わってらっしゃるんだと思いますが、はい、田村さんの場合は例えばどんなふうな参加の仕方をされてるんですか。
はい、まず基本的にみんな、はい、自分の子どものいるクラスの、はい、そのクラスのために働くというと大げさなんですけど、クラスのために何かするっていうのがまず大前提なんですね。で、私も一番上の子が1年生で入った時はまだ妹たちが1歳と3歳でしたかね、うん、まだ小さかったので、できることってやっぱり限られてるんですね、うん、そうすると、まあ、クラスでこうカーテンをうちの学校は学年ごとに色を染めてるんですけど、そういう染める作業をする日に、まあ、一緒に参加するとか、はい、あとこう月に1回、クラス全員集まって先生からの授業の様子を聞いたりするんですけどね、そういう時にみんなが食べるお菓子をこう用意したりとか、お茶を用意したりとか、まあ、そういう仕事から始まって、で実は私はプラネッツという解放誌、今は学校法と呼んでるんですけど、はい、そういう機関誌みたいのをこう作る仕事にこうずっと関わらせてもらってて、で、まあ、年に4回出してるので、その発行時期になると 編集作業をしたりとか、ね、いやでも家でもできる仕事だったので、うん、させてもらって、まあ、現在に至るという感じです。
あ、じゃああんまりその気負わず、
あ、そうなんです
ね、もうそれは基本に、はい、自分ができることまずちょっとお手伝いします、はい、みたいなところから入れるわけですね、
はい、そうなんです、はい、
それはね、働いてるお父さんお母さんもいらっしゃれば、はいはい、ね、お家で、たまたまお仕事できる方もいらっしゃればって、はい、いろいろですもんね、はい、立場がね、
はい、
うん、じゃあどんな立場の方も、はい、まあ、それぞれ自分 の、はい、何かできる役割を持つことができる、はい、ということなんですね、はい、もうみんなだから自分が主役になれる場があるっていうことですよね。
そうですね、それこそ引っ張っていってほしいっていうような、うん、方がいてね、参加しづらいという方も中にはいらっしゃるかもしれないので、うんうん、実は毎年春にね、大学 の、 新入生歓迎の時のような雰囲気じゃないですけども、うん、実は学校の活動の 学内の活動を新しく参加された方々へのオリエンテーションもやってたりとか、そういった方々にもね、やはり本当に自分ができることが何なのかがわからない状況だと、うん、まず何をやってみようというところにも踏み込めないもんですから、そういったところもやりながら、まだまだ私たちの学校は成長過程だと思います。どこまで成長できるかっていうゴールが見えてるわけでもありませんけれども、常に共に作り続けていくという現状の中で、みんなでこの活動に参加してもらうというところも、こちらからもどんどん発信しながらと思っております。
そうですね、はい、みんなそれぞれがいないと、それぞれの存在がないと作っていけない学校なんですよっていうのが ね、いいところだと思いますね、はい、で田村さん、実際そのこの学校にお子さんを入学させたいなっていうふうに思われた、なんかきっかけみたいなのあったんですか？
はい、あ、はい、なんか私の場合は本当に意気込んでこの学校を選んだというよりは、すごくこう自然な流れで、選んだつもりなんですけども、たまたま、引っ越してきた京田辺の家の近くに、
はい、
そよ風幼稚園という、シュタイナー教育を取り入れた幼稚園があったんですね、
うんうん、
でそこがとてもこう自然の豊かな国蔵谷っていう滝とかあるところ の、はい、近くなんですけど、そこがすごくこう自然が豊かな幼稚園 で、うん、で遊具なんかもこう木でできてて、後で聞いたら保護者の方とかもボランティアの方が皆さん手作りで作った、大きい木の遊具があるんですけど、そういうのがあったり、こう幼稚園生活をこう聞くと、すごくこう時間がゆったりと流れている感じがして、あ、これはいいなと思って入れたんですね。で入れてみたら、こう子供がすごくこう生き生きとし始めて、割とおとなしい子だったんですけど、こう目の輝きが、こう変わってきたんですね。ですごくこう子供らしい子供というか、ちょっとまあ言ってみたらやんちゃになりましてで、あ、これはいいなと思ってるうちに、学校を作る動きがあると聞いて、でそれに参加して、学校も入学を決意しました。
そうですか、はい、実際学校に行かれるようになってから、そうさらなる変化というか、どんな風に見えますか、お母さんからは。
はい、私がいつもびっくりするのは、今まあもう8年生で、いわゆる中学2年生なんですけど、朝学校に行くときにですね、こう行ってきますっていう声がね、本当に元気なんですよ。で3人姉妹なもんですから、3人いっぺんに学校に行くんですけど、みんなが行ってきます行ってきますっていうのが、こんなに元気かしらと思うぐらい、あ、学校が好きなんだな、ちょっと羨ましいぐらい元気に行ってくれるんで、きっと楽しんでるんだろうなと思ってます。
あ、ちょっとみゆちゃんにも聞いてみましょう。みゆちゃん、どうですか、学校は楽しいですか？毎日お母さんこんな風におっしゃってますが。
はい、楽しいです。
楽しいですか？どんなことを例えばするのが面白いとか、興味があるとかっていうのはありますか？
やっぱり園芸とか、外での授業が好きで、はい、
園芸の授業があるんですか？
はい、
園芸っていうのは農作業っていうか、
農作業、
はい、
あ、
畑とか田んぼとか。
じゃあ何か作ってるんですか？
はい、野菜を。
今の季節だと何ができてるんでしょう？じゃあ俺が畑には、
いや、普通に夏野菜のトウモロコシとか、トマトとかキュウリがよくできてます。
ああ、そうか。 これがね、あの夏野菜というところがすごい。今はあのトウモロコシが夏野菜なのかどうかっていうのを知らない人も多いですからね。
そうかもしれない
ですね。みゆちゃんがこの夏野菜のトウモロコシって言ったのにちょっと感動しました。
だからもうね、あの畑のある日は、うん、もう3人ともいろんなこう収穫物を持ってきてくれるんで、こうあのくるって曲がったキュウリね、あのトゲトゲってあったキュウリとか、形のいろいろのこうトマトとかね、大変助かっております。ありがとうございます
、クラブ活動とかもあるんですか？
はい。
うん、何部かな今入ってるのは？
バレー部に。
バレー部っていうのは踊る方じゃなくて？
はい、バレーボール
部です、ね。バレーボール部ね。
はい。
はーはーはーはー。どうですか、そのバレーボール部の方は？
はい、すごい好きで楽しいです。
そうなんだ。あのお腹空きますよね、じゃあね、
はい、
クラブ活動して帰ってくるとね、はい、でいっぱいもりもり食べて、
はい、
いいですね。
この前初めてあの対抗試合っていうのをしまして、最近はいろんなあの公立の高校ですとか、うん、あのアメリカンスクールの学校の方と試合させてもらって、うんうん、経験を積んでおります。
なるほどね。で、あの建物自体もね、またあのシュタイナーのその考えに基づいたっていうようなことを聞いてるんですけれども、これも保護者の方が関わられたというふうに聞いてますが。
そうですね、あのもちろん建物ですから、
はい、
素人が簡単にできるものではありませんけれども、ちゃんともちろん、プロの、地区業者にお願いしましたが、あの私たちにできること、そういった作業も残していただきながら、土地自体もやっと借りれたという状況の中で、うん、お金も精一杯みんなで頑張って、寄付も本当感謝しておりますけれども、はい、今年は多大なる寄付もいただきながら建てた校舎でしたので、できる限り、まあ、もちろんあの経費のこともありましたが、あのそこで一緒にものづくりを、うん、まさしくこれからあの私たちが、子どもたちが学ぶ学校を一緒に作っていく、セルフビルドという形で、そこにみんなの力を集めて今の校舎ができたとなりますね。
はい、なんか普通だとね、もうできた校舎に子どもたちが入るっていう形ですけれど、この校舎の場合はあのやっぱお父さんお母さん保護者の皆さんが実際自分で手をかけられたところとかもあるんですよね。
そうですね、あの私が入学したのは2期工事の時のセルフビルドがちょうどそのタイミングだったので入りましたけれども、今でも会議をやるホールの天井をたまに眺めながら、あの辺は私が塗ったなとかいうのはありますし、あの本当あのコツコツと作り上げた結果として、うん、もちろん時間という意味じゃなくてみんなの力を少しずつ合わせたあの校舎がそこに今目の前にあるわけで、そこに毎日子どもたちが、学んでるんだなというのはふと実感を感じることはありますね。で設計の方も実際あの実は私どもの保護者でもあり教師でもある伊藤さんという方が、教育課に基づいた設計ということで非常に魅力ある建物を設計してくださったので、今本当建物まですでにあるという感じでお受けになる方も私の中でいらっしゃるんですけども、でもこの建物を今後ずっと生かしていくためには、うん、やはりケアも必要ですし、共に作り続けていく一つの象徴の建物でもあるかもしれませんけれども、これからも育て続けなきゃなという感じではあります。
もっとあのお話本当は伺いたいところなんですが、あの最後に一つお伺いします。京田辺シュタイナー学校のこれからの課題といいますと、林田さんどんなところになるんでしょうか？
あの大きな目標っていうのは先ほどもちょっと申し上げたその、法人格の問題、これはあの決して何かがあの全ての、完成形という部分は私どもの中でも合意もされてないし、それぞれの考えがあると思います。あの私個人の意見として言わせていただくと、今まで通りのことを今後もやっていきたいと思いますし、子どもたちは成長していっています。で子どもたちのいろんな気持ちも変わってくるでしょうし、新しい方も入ってくるでしょう。それに合わせた教育内容を教師たちとともに、引き続き続けていくという、継続していくというのが一番大事なことかなというふうには思います。もちろんあの欲を入れば、ああしたいこうしたいというのはいっぱいありますし、もっと広い、もっと大きなとかっていろんなその物理的なこともありますけれども、今までのことで、子どもたちは楽しく学んできてますので、今まで通りこれからもというまさに継続が大きな目標かなと思います。
ね、今日もあのたくさんの、実は、エポックノートと言われるものをね、あの、はい、みんな子どもたちが書き残した、 学ぶ段階でその書き残していったノートをね、はい、あの田村さんに見せていただいたりとかしたんですけれども、はい、本当になんかあの教育ってどういうものなのかっていうのを常に保護者の方先生の方みんながこう考えながらこう、それでもまああの一つの哲学理論のもとにこうされてるんだとは思いますけれども、はい、こう自分たちで作り上げていっているっていうようなそんな印象を持ちました。お話を伺って、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、皆さんもっともっと広くこういうふうな学校があるんだということも知っていただきたいですね。
そうですね。はい、ちょっとだけください。
はい、どうぞ。
先ほどちょっと増えましたけども、秋祭りがあります、はい、10月20日第3日曜日、本当唯一の、オープンスクールになっていると思います。あの広く皆さんに感じていただきたいなと、現場に来て感じていただきたいなと思います。あの祭りです、あのバザーなんですが、あのお気軽に来ていただければと思いますし、あの楽しい場を設けてお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、では3人にはもう少しお残りいただきまして、ここで1曲を届けしましょう。シュタイナー学校生徒さんの、ね、合唱なんですよ。ローレライ。代わってバッタリ将棋のコーナーです。今日のテーマは、
今月のテーマは教育ということもあって、はい、あの建築士会の方であの小学校や高校の方に出前授業に行ってる話をしようと思います。
はい、
それで薬農町というところ京都府の北部にあるんですけども、この小学校にあの耐震のことであの出前授業に行ったことがあるんですけれども、
耐震の、
はいはい、その地震が起きた時に、まあ、危ないから建物についてどういう知識を普及したらいいかっていうところで小学校の1年生から6年生まで何回かに分けて話をするんですけども、
うんうん、
これが専門用語を使わずに話をして理解してもらうのがもうとてつもなく難しいんですね。丸バツクイズを用意したりとかして、うん、1年生2年生あたりは結構真剣に聞いてくれて答えてくれるところもあるんですけども、うん、4年生ぐらいになってくるとちょっとすねて聞いてくれへんようなところもあるんで、うん、どういうふうに伝えるかっていうのが、まあ、難しいんですけどね。まあ、古い建物が危ないんだっていうふうに一般的に思われてるんですけども、うん、ちゃんと作っていれば古い建物でも大丈夫、安全なんだと。だから新しい建物でもいい加減に作っているものは危ないっていう、うん、その古いものは良くないんだっていうふうに思われがちなところをちょっとなんとか、
あの価値観をね、
価値
観
を理解してもらえないかなということで、うん、まあ、結果としては理解してもらえたかなとは思ってるんですけれどね、
うん、
その時にどう感じるかって、子どもの目がちょっとカリッとかわキラッと変わるんですよね。その時にあ伝わったって思うんで、なんかそういうのを見れるとなんかまた次もちょっとボランティアだけど行ってみたいなっていうふうに思うんですよ。
なるほどね。なんかやっぱり今のお話伺っていると、ある時日本がね、その古いものが良くなくって全部あの潰してまた新しいもの建て替えるってね、そっちの方向にガーって向かってた時ありましたけど、そうじゃない、なんか物の価値の見方っていうのを ね、
そうですね、
身につけてもらえるといいですね。
そうなんです。大地震があっても古民家なんか壊れずに残れたりしてることが多いんですね、うんうん、近代的なビルが倒れてるにもかかわらず、
うんうん、まあ、建て方次第でそうやって長く手を入れながら使っていけるんだということをお伝えに行かれたわけですね。
そうですね。
はい、わかりました。ありがとうございました。さあ、もう一度ね、あの今日のゲストの林田さん、田村さんにお話伺いたいんですけれども、今のあの手入れの話もありましたが、さっきね、建物の学校の校舎の話の時に自分たちでその手入れもするっておっしゃってました、はい、例えばどんなことをされてるんですか？
あの毎学期ごとに、うん、学期の終わりにあの大掃除するんですね。毎日の掃除ももちろん子どもたちが手分けしてやるんですけど、学期の終わりにはワックスがけで、もう廊下も教室もね。
みゆちゃんやってるの？
はい。
そんなすごい広いから大変なんちがワックスがけ。
いや、余るぐらいですね、きっと。
本当、あのそれは楽しんでやれるような作業なの？結構辛い。
楽しい人も楽しくないって言ってもいます。
あ、そうよね、両方いていいんだよね。
もう8年もやってるんでね、かなり上手くて、うん、たまに親がこう手伝いに入ると負けてますね。子供の方がもうすごいコツをつかんでます。
なるほど、うん、そのうちあのお父さんお母さんにね、それはこうするのよなんて、ね、
そうですね、教えてもらわないといけません、ね、
そうですか。あのまた学年がその1年生から、まあ、ずっと上の12年生までいらっしゃるから、 あのそれぞれやっぱり上の子が下の子を見たりとか、下の子が上の子をこう憧れたりとか、そういうなんか関係もいいですよね。
ありますね、うん、あの実際ファースト M であの 呼び合ってるのを聞いたこともありますし、うんうん、僕らは名字で誰々さんの子供だって分かりますけども、下の名前で呼び合ってるっていうのも、ね、ありますね。
そうですか。またね、どんどんこれから卒業生も誕生されていかれることだと思いますけれども、こういう学校があって、こういう教育の仕方もあるというのをね、皆さんに知っていただける機会になればというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。